耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。夏といえばホラーサスペンス、というわけで今回も新刊ラジオでは怖い文芸作品をご紹介します。昔に発表された作品で映画化もされているベストセラー作品なので覚えている人もいるかもしれません。今回お求めやすい文庫版を改めてご紹介しようと思います。結構怖いラジオドラマ好きですからぜひ楽しみにしてください。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は角川ホラー文庫より出ております岸優介著黒い家という本です。まずは著者のご紹介です。岸優介さん、1959年大阪府生まれ、生命保険会社に勤務後作家に転向された方です。1996年にイソラという作品が日本ホラー小説大賞長編賞佳作となり、13番目のペルソナイソラと解題して角川ホラー文庫より刊行されました。そして2005年にはガラスのハンマーという作品が日本推理作家協会賞、2008年には新世界よりという作品で日本 SF 大賞、そして2010年に悪の経典という作品が映画化もされ大ヒットし、このミステリーがすごいで1位、週刊文春ミステリーベスト10で1位、さらに山田風太郎賞も受賞しました。そんな人気評価ともに高い作家さんなんですが、今回ご紹介する黒い家、こちらの作品は1997年に発行されてから130万部を超えるベストセラーとなった作品で、第4回日本ホラー小説大賞も受賞しています。そして1999年には映画も放映された大人気作品ですので覚えている方もいるんじゃないでしょうか。夏真っ盛りのこの時期、この作品の魅力を改めて皆さんに知ってもらいたいということで紹介させていただきます。では内容を。物語の主人公は生命保険会社の会社員若月真嗣。日々保険金の支払い査定に忙殺されていた彼はある日クレーム対応として菰田重則という顧客の家に呼び出されます。クレームの理由もよくわからないまま目的地に赴いた若月でしたが、家の様子に奇妙なものを感じました。半ば朽ちかけたような真っ黒な家、すぐに立ち去りたい気持ちを抑えながら若月は菰田に促されるままその家の敷居をまたぎます。その途端とんでもない異臭が彼を襲いました。この家は一体何なのか、そして彼が呼び出された理由とは。さあ、そんなところで物語の一部ドラマにしましたのでどうぞお聞きください。
一本の電話がかかってきた。生命保険会社には保険金に関する様々な問い合わせがかかってくる。大抵は難しい内容ではないため窓口の女性職員が問い合わせに応じるのだが、今回の問い合わせの内容は初歩的ながらも答え方に慎重を要した。
もしもし、大変お待たせいたしました。窓口担当の主任をしております若月と申します。お問い合わせの件なんですが、どういったことでございましょうか。
さっきも言うたんやけど、保険金いうのは自殺した時でも出ますんか。
ああ、早急にお調べいたしますが、どなたかがお亡くなりになられたんでしょうか。もし保険証券をお持ちでしたら、そこに書かれている記号番号をおっしゃっていただければすぐにお調べできますが。
そんなんなかったらわかりませんの。
はい、お支払いできる場合とできない場合がございますので。
できない場合いうんは。
ああ、一応ですね、ご加入から1年間は自殺は免責となっております。
免責。
お支払いできないということなんですが。
なんでやの。
商法では自殺等に関しましては全て免責となっているんですが、保険約款においては一応1年間ということで区切らせていただいていまして。
だからそれはなんでやの。
まあ、生命保険が自殺を助長するようなことがあってはならないという趣旨で決められたことなんですが。
先ほどから電話を通じて相手の緊張が伝わってくる。もしかすると この人は自殺を考えているのかもしれない。
すいません、切らないでちょっと待ってください。
え？
余計なことかもしれませんが、ちょっと私の話を聞いていただけませんか？
なんやの？
もし間違ってましたら申し訳ありません。お気を悪くしないで聞いていただきたいんですが、お客様は自殺しようと考えておられるんでしょうか？もしそうでしたら、もう一度考え直していただきたいんです。差し出がましいようですが、これだけは聞いていただきたいんです。確かに自殺することによってご家族には保険金が入るかもしれません。ですが、残された人間にとっては一生取り返しのつかない心の傷が残るんです。これは保険会社の担当という立場で言ってるんじゃありません。私自身、家族の者に自殺された体験があるから申し上げているんです。
どなたが亡くなりはったの？
兄です。小学校6年の時に。私は4年生でした。
なんでまた？
わかりません。いじめがあったようなんですが、学校側は最後まで認めようとはしませんでした。
おたく、お名前何やったかいな？
若月と申します。
若月さん、もうそのお仕事長いの？
いいえ、まだ1年ほどですが。
そう。おおきに。
これでよかったのだろうか。もちろん自分の言葉に自殺しようとしている人間を本意させる力があるなどとは思っていない。それでも僕はあそこで見過ごすことだけはできなかった。ある日、僕宛に名指しで問い合わせがあった。相手の名前は菰田重則。いわゆるクレームで、集金に来る外務員の態度が悪いので一度家に来いということらしい。支社にいてもどうせ次から次へと厄介な客ばかりがやってくる。この際、大した苦情でなければむしろ外出することは歓迎したいような気分だった。
おたく、どちらさん？
昭和生命京都支社の若月と申します。菰田様でしょうか？先ほどお電話をいただいたということで。
ああ、そうやったな。いえ、誰もおらへんか？
ええ、お留守のようです。
おかしいな。汚いとこやけど入って。
失礼しま。薄暗い家の中からとてつもない異臭が放たれた。まるで何か得体の知れない動物の巣の中に入っていくような錯覚さえ覚える。古い家には大抵どこにでも独特の匂いがあるものだが、この家の場合それが尋常ではなかった。
なんや、和也はおるんやないか？嫁はんはどこに行きよったんじゃ？和也、和也。臭いか？
いえ。そう言ってかぶりを振るしかない。この人は異臭を認識している。ならばなぜ消臭剤くらい置かないのだろうか。僕は庭に面している座敷に通された。障子が開け放たれたので匂いを少しは我慢できるようになった。
えらい待たせてすまなんだな。仕事が思ったより長なったんや。
とんでもありません。ちょうど来たばかりでしたから。お電話いただいた菰田重則様でしょうか？
そうや。
私どもの営業所の者に失礼があったようで大変申し訳ありません。
いや、あんたも大変やな。
恐れ入ります。
案内されたはいいが、菰田は一向に話し出そうとしなかった。僕は何のためにここに呼ばれたのだろうか。そういえばこの男は僕を名指しで指名していた。窓口で対応していれば名前は分からずとも顔は覚えている可能性が高い。しかし僕はこの男と応対した記憶が一切なかった。なぜ僕の名前を知っていたのだろうか。今頃になっていくつもの疑問が浮かび上がってくる。その時菰田は急に声を上げて怒鳴り始めた。
おい和也、お前おるんやったらちょっとこっちへ来い。和也、なんでお客さんが来たのに知らん顔しとったんや。お客さんに失礼やろ。
いえ、もう結構ですから。
あんた、ちょっとそこの襖開けてくれへんか。
はあ。
そこ勉強部屋ですね。和也はそこにおるはずなんや。
一体何なんだ。和也くん、こんにちは。
または見たらダメ。
屋上から飛び降りた。
あのね、お母さんの連絡先はわかる？
まだ小学生なんでしょうか。
あんたのお兄ちゃんがね、大変なことになったのよ。
自殺？
それで若月さんが首吊り死体を発見したいきさつを教えてもらえますか。
菰田家の周囲には立ち入り禁止の札のついたロープが張り巡らされ、大勢の警官がごった返している。僕は第一発見者として刑事から事情聴取を受けることとなった。なぜこんなことになってしまったのだろう。先ほどの光景が脳裏に焼き付いて離れない。いや、それよりも警察に話さなければならないことがある。
若月さんを見ていた。どういうことですか。
菰田さんは死体を見てなかったんです。こんな言い方をしていいのかどうかわかりませんが、死体そのものよりも私の反応の方が気にかかるという感じでした。
それは確かですか。錯覚ということもありますよ。
いえ、確かです。
例えば若月さんが菰田さんの方を見た時に偶然菰田さんもこっちを向いたということはありませんか。
いえ、しばらく前からずっと私を観察していたような感じでした。
どうしてわかりますか。
目が合った瞬間、菰田さんが視線をそらしたんです。
人間はどう対処していいかわからないような異常な状況に出会った時、無意識にお互いの目を見ようとする。相手の目の中に自分と同じ恐怖と驚きを読み取ることによって安心するためだ。しかしあの男は自分から視線を外した。僕の反応は知りたくても自分の表情は見られたくなかったのだ。事情を刑事に話したことで僕の気持ちは少し落ち着きを取り戻していた。心象は真っ黒。警察が動き出せば全てが明るみになる、そう思っていた。 あれから一週間後、菰田和也の死亡保険金の請求書類がこちらに届いた。死因は自殺ではなく、その他及び負傷となっていた。和也にかけられていた保険金は500万円。この件は本社の審査に回されたが、和也の死に事件性があるかどうか、警察がまだ判断できずにいるようで、支払いの決定は下されていない。 僕個人としては、菰田が息子を絞殺し、鴨居に紐をかけて吊るしたのではないかと思っている。彼は明らかに怪しい。だがしかし、怪しいのは彼だけではなかったことを、僕は思い知る。お待たせいたしました。お膳担当の若月と申します。
和也の生命保険まだ出へんの？
この声どこかで聞いたような。失礼ですが、菰田幸子様ですか？
そうですけど。
和也君の母親と名乗る女性はひどく鈍重で陰気な印象だった。だが何よりも気になるのは、彼女から放たれる強烈な臭気、香水の匂いだ。まるで一瓶丸々かぶってきたかのような臭気を発散している。僕はこの時、あの黒い家に漂っていた異臭の正体の一部がやっと分かったような気がした。この度は大変お力落としのことでお悔やみ申し上げます。菰田和也様の生命保険に関しましては、現在本社で査定を行っておりまして、もう少しお待ちいただきたいんですが。
なんでこんなに時間がかかるの？
若干確認を要することがありまして。
何を確認するんや？
実はご提出いただいた死亡診断書なんですが、死因が自殺ではなく負傷となっておりましたので、その点警察に確かめる必要があるんです。
そんな、さっさとやったらええやないの。
それが再三警察に問い合わせを行ってるんですが、なかなか結論を出してくれませんので。
何を言うとるんや！あんたが自分で見たんやろうが！和也の死体はな、あんたが発見したんと違うんか！
保険金いうのは自殺した時でも出ますんか？
ああ、早急にお調べいたしますが、どなたかがお亡くなりになられたんでしょうか？
そうだ、思い出した、思い出してしまった。この声、前に自殺した場合保険金は出るのかと聞いてきたあの女の声だ。
黒い家。
以上ドラマでした。若月を呼び出した菰田重則、そして首を吊って死んでいた和也、さらに母親の幸子、この家で一体何があったのか、なんかすごい怪しい人物ばっかりなんですけどもね、ぜひ本書を読んでみてください。でこの物語はですね、オカルト要素が一切ないサスペンスとなっています。しかしですね、幽霊なんかよりもやっぱり人間の方がとんでもなく怖いです。得体の知れない、正体のわからない何かよりもはっきりとした人間の狂気が満ちています。この夏、文字通り背筋の凍る物語、ぜひ読んでみてはいかがでしょうか。では書籍情報です。黒い家、岸優介著、角川ホラー文庫より税別680円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した作品いかがだったでしょうか。この黒い家、発行が1997年ということでね、最近じゃないかっていう人もいれば、結構昔だなっていう人もいると思うんですけれども、まだ読んだことがないという方はですね、やっぱり130万部を超えるベストセラーとなった作品なので面白いです。それにね、怖いんです。なのでぜひ読んでみてください。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。